おはようございます。ではただいまから8月29日聖霊降臨後第14シスの礼拝を始めます。では新聖歌の7番を賛美いたしましょう。それでは聖書を朗読します。ヤコブの手紙1章17節から22節修法の裏面か新約聖書の458ページです。ヤコブの手紙1章17節から22節を朗読いたします。すべての良い贈り物またすべての完全な賜物は上からのものであり光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。この父が私たちをいわば被造物の初穂にするために御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいました。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くには早く、語るのには遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。以上です。それでは お祈りをしましょう。神様、今朝もこのようにしてともともに礼拝に預かる幸いをありがとうございます。場所はそれぞれ違いますけども、このホームページを通して本当に主の御言葉に触れることができますことを心から感謝します。御言葉を行う人になりなさいあります。主よ、どうぞ私たちはこの一週間、主から愛されていることを知り、そのまた愛をもって人々に仕えていくものとしてください。素直に御言葉を受け取り、そして人にその御言葉を伝えていくことができますように導いてください。今この小さきものが御言葉を取り継ごうとしております。この小さきものをあなたが上より御霊に満たし、力を与え、大胆に、そして十分に御言葉をお一人お一人の魂に深くお届けすることができますように導いてください。最初から最後まで守り導いてください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美256番を賛美しましょう。聖書を朗読します。マルコによる福音書7章5節から15節です。マルコによる福音書7章5節から15節、修法の大裏面か新約聖書の79ページです。マルコ7章5節から15節。パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手で パンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、後悔と言います。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いてさせなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。以上です。それでは私たちの信仰、使徒信条によって告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢いより再び来たりたまわ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。それでは新聖歌34番を賛美しましょう。
主よ信ず、今信ず。
されしよ。アーメン。現在テレビやネットでですね、いろんな情報があふれていますね。もちろん正しい情報もたくさんありますけども、中にはですね、例えば誰それがこんな非常識なことをネットで書いたとかね、どこそこの団体のトップがパワハラを行っていたとかいうような、まあ本当かどうかわからないようなニュースというか情報もいっぱいあります。ところが私たちはそういうニュースをね、聞きますと、ついつい当事者のことをですね、指さしてとんでもないやつだと思って心の中で騒いでしまう時があるんではないでしょうか。ところがしばらくしますと全く違う情報がもたらされて、あ、実はあの人はいい人だったというようなことがたびたびありますね。で、そういうことを私は経験するたびにですね、マスコミやネットに踊らされてはならないなと思うと同時に、正義感を振りかざして一致反対で人を裁いてしまう恐ろしい部分があるなということを実感します。さて、今日の聖書の話はパリサイ人や律法学者たちがイエス様に、どうしてあなたの弟子たちは食事の前に手を洗わないのかと言ってイエス様を問い詰めたところから話が始まるんですね。彼らは衛生的な意味で問題にしたわけではありません。食事の前には必ず手を洗わなければならないというと言って、神様がちゃんと定めておられるのに、どうしてあなたの弟子たちはそれを守らないのかということですね。戒めを守らないのかということですね。どんな小さなことでもイエス様をやっつけることができる口実を見つけたい彼らにとって、弟子たちのやったことは実は素晴らしいチャンスであったわけですね。しめしめ、これで、ね、あのイエスを、ね、追放することができる、やっつけることができる、ね、このチャンスを見逃してなるものか、心の中では大喜びしながら、顔では何ともしかめ面をしながらですね、猛然と食ってかかりました。お前たちのやったことは神を汚すとんでもないことだ。イエス様はそれに対して、あなた方は口先では神を敬うが心は神から遠く離れていると言われました。表面的にはいかにもうやうやしく神を敬っているように見えているけども、心の中は神様からほど遠いということですね。しかしこのことは彼らだけの問題でしょうか。今神様、イエス様を信じながら歩んでいる私たちもともすれば陥りがちな問題であるかもわかりません。そこで今日は、彼らはどうして神様から離れていたのか、その原因を見ながら神様と共に生きるとはどういうことか、3つの点からですね、メッセージを分かち合いたいと思うんですね。まず第一、彼らが離れてしまった原因は、彼らは人間の命令を神の教えとして教えているので、神から遠く離れるようになったということですね。7節にこう書いてありますね、この彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えとして教えるのだからということですね。人間の命令を教えとして教えている、まあ、古い訳では人間の教えを教えとして教えているとなっておりましたけどもですね、皆さんこの言葉はちょっと不思議に思われませんか。偶像宗教であればね、人間の教えを教えとして教えているということは言えます。でも彼らは曲がりなりにも神の言葉、聖書を土台にして生きていたわけですね。その彼らがどうして聖書から離れて人間の教えを教えとするようになったんでしょうか。ところでこの人間の教え、また命令を教えとして教えているというのは、一つには聖書にはない教えをいっぱい付けさせているということを意味しますね。しかしそれだけではありません。もっと根本的なことがあります。それは、形さえ戒めを守っておけば神から裁かれることはないという、そういう考え方の宗教になってしまっていたということですね。ですからとにかく表面的な形にものすごくこだわるようになりました。 安息日には何メートル以上歩いたらダメだとか、病人を癒してもダメだとか、本当にくだらない馬鹿げた戒めを必死に守ろうとしたわけですね。でその根底に流れている考え方というか思いは、自分がいかに神から裁かれないかということです。いかに神の裁きから自分を守るかということですね。あのマタイの25章にですね、有名なタラントの例え話が出てきますね。その中に土の中に1タラントを、ね、隠しておって、帰ってきた主人にこっぴどく叱られた1タラントのしもべの話が出てきますね。彼は、ね、この預かった1タラントさえ一文もかけることなくそのまま返せば怒られることはないと思っておったわけですね。でその考え方というのは、そのパリサイ人や立法から聞くと同じ考え方なんですね。でいかにこう神様が恐ろしいと、この恐ろしい神様からいかに自分が裁かれないか、それが中心なんです。でそれこそが実に人間の教えだということですね。そしてこのことは神様愛であるということをよく知っている私たちクリスチャンでも、もしかしたら心のどこかでそのような考え方に陥っている時があるかもわかりません。例えばですね、神様から裁きを受けないためにとりあえず月1回ぐらいは礼拝に行こうとか、そう言っておこうとかですね、あるいはもっと祝福されるためにはもっと奉仕をしないとダメだとか、そういうような何か神様との取引の、神様と取引するようなことを考えているとすれば、それはまさしく人間の教えに支配されているということです。皆さん、クリスチャンの言い方は真逆ですね。正反対ですね。まず初めに神様があなたや私を救ってくださった、十字架によって罪を許し豊かに祝福してくださっている、その事実がまず初めにあるんです。いや、今もずっと祝福され続けているんです。そのようにまず自分に向けられている神様の素晴らしい最大の祝福、最大の恵みを知って、受け取って、今度はこの大きな恵みと愛を与え続けてくださる神様に応えていこうとする、これがクリスチャンの本当の生き方ですね。祝福をもっと受けるために何かしんどい奉仕や活動を行ったり戒めを守ろうとするんじゃなくって、もう受けたから、すでに受けているから、与えてくださったこの神様に信頼して、大きな喜びと感謝を持って戒めを守っていこうとするんですね。ですから私たちは今一体どこに目を向けているのか、それが一番大事です。もしあなたがこの最初からあなたに注がれている最大の愛と祝福、それに身を向けないで、反対に人間の教え、つまり悪い意味で神を恐れ、神に裁かれないようにするために、いやいや礼拝を守ったり奉仕をしたり献金するというような生き方と歩みを送っているとすれば、これほどつまらない、祝福されない信仰生活はないと思います。そこには喜びも感動も感謝も輝きもありません。同じ信仰の道を歩むならば、この神様からいつも受けているこの最大の祝福に目を向けて、喜びと感謝を持って生きていきたいものですね。それがまず第一番。そして二番目に教えられることはですね、彼らは人を裁き切り捨てるという点において神から遠く離れていたということですね。彼らはその自分たちの教えで強調したことは、例えばまあきちっと手を洗うとかですね、罪を犯した人やハンセン病の人には近づかないとか、あるいはお父さんへのプレゼントは神様への捧ぐものになりましたといえばプレゼントしなくても、そういうものですね。まあ、皆さんもここをお読みになってお気づきになっていると思いますけども、結局彼らが必死に守ろうとしていたものは自分なんですね。つまり自分の祝福、自分の救い、どこまで行っても自分の問題だけにしか関心を持てなかった。そしてね、皆さん、ここから大事ですけども、 自分の問題だけにしか関心がいかない人は、自分ができるんだ、ちゃんと守ってると思ってくると、必ず正義を振りかざすようになります。それは神と人から自分が認められたいからです。正義を行って正義を主張すれば、あの人は素晴らしい人だと尊敬されるからですね。しかしまたそれぐらいならばいいんですけども、正義を振りかざすとき、人は必ずそうしない人を裁き、その人の全てを否定して抹殺しようとします。俺たちは一生懸命こう神様の祝福を受けるように頑張って戒め守っているのに、守らないあいつがいるから、だからダメなんだ、あいつを追放するしかないと言って排除していく、まあ、そういうふうになってきますと、ちょっとした人の落ち度や過ちすら許すことができなくなります。皆さん、正義そのものは決して悪いわけではありません。間違いのないように正しく生きていこうとか、罪を犯さないようにしようとか、それは良い心掛けですね。聖書も進めています。しかしその正義を押し通すために、その正義を人に向けて、結局そこから逸脱している人、従おうとしない人を抹殺したり裁いたり亡き者にしようとする、そこに正義を振りかざす恐ろしさがあるんですね。立法主義の恐ろしさ、まさに罪の恐ろしさです。パリサイ人たちが次にはイエス様を抹殺しようとしたことは、まさにそういうことですね。しかし皆さん、イエス様が私たちに教えられた戒めは全く違うものです。一言で言いますと、自分を偉くすることよりも、自分を守ろうとすることよりも、むしろ低くなって隣人を愛して受け入れて使える人になりなさいということですね。あなたはもうすでに神様から愛されて許されているんだから、今度は同じように人を愛し許していきなさいということです。イエス様は正義を振りかざせとか、悪いやつを糾弾せよ、そんなことは一言もおっしゃっておられません。もしイエス様が正義を振りかざされたのならば、私たちは誰一人救われなかったでしょう。しかしイエス様はそうやって正義を振りかざすことをせず、ご自分を捨て、私たちが許されるように黙って私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。そこに救いがあります。そこに本当の平和の道があります。そしてイエス様の願いはただ一つ、神様が私たちを許してくださったように互いに許し合うこと、互いに愛し合うことです。それこそ本当に神様の道ですね。そして三つ目はですね、どれほど私たちが神様から離れていても、神様は決して私たちから離れない、そこに希望があるということですね。私たちも神様から見れば、どこまでも罪に抱えたものです。また愛のないものです。でも私たちは決して失望することはありません。私たちがどれほど汚れて神様から離れていたとしても、神様は決して私たちから離れることはありません。いつも共にいてくださいます。そこに本当の希望があるわけですね。あるところに2回も刑務所に入った中年の男性がいました。で、刑務所に入っている間、奥さんと2人の子供はですね、その彼と縁を切って出てきました。やけくそになっていた彼でしたけども、ある時ふと出所したら子供たちの前に出られるようにちゃんと働こうと彼は決心したんですね。そして出所後、一生懸命に職探しをしましたけども、2回も刑務所に入っているいた彼をですね、雇ってくれるところはどこもありませんでした。しかしやっとのことで一軒のクリーニング屋に就職することができたんですね。クリーニング屋の主人は彼の過去を完全に不問にしてくれた。 感動した彼は人よりも朝誰よりも朝早く起きてですね、その隣近所の家まで掃除をして、あるいは仲間のアイロンまで磨くので、みんな彼のことを、彼はとってもいい人だと言ってくれたんです。ところがね、これがね、彼らにとっては大変な苦しみだったんですね。俺がいい人、あれほどの悪事をしでかした俺がいい人だって、そういう思いが湧いてきて自分を苦しめたんです。毎晩そういう思いが続いて、もう絶望して死ぬしかないと彼は思ったそうですね。そしてそういう矢先に、ある教会の集会案内を偶然見て、その教会に入りました。彼は教会に入ると、なんでみんなこんなに明るい顔してるんだろうと不思議に感じたそうです。すると一人の信徒の方がこうおっしゃったそうです。私は本当に罪深い人間ですけども、イエス様の十字架のおかげで罪許され、毎日喜んで生きています、そう言ってくれた。あるいはこの先生も、教会の先生も、今晩イエス様を信じるならあなたも罪許されて救われますよと勧めてくれました。それを聞いた彼は思わず、今晩イエス様信じたら救われるんですかと真顔で聞きました。牧師から、そうです、イエス様はあなたのためにも十字架にかかってくださったからです、そういう答えて、そのお答えを聞いた彼はその場でイエス様を信じる決心をして洗礼を受け、クリスチャンになりました。そしてそれからあっという間に10年経ちました。ある日突然、一人の少年が彼の前にやってきたんです。別れた彼の息子でした。彼は実はお父さんに会うためではなくて、お父さんを殺すために懐にナイフを忍ばせて近寄ってきたんですね。この悪い親父のせいで僕はいつも新しいお父さんから怒られて暴力を振るわれるんだ、あいつを探して殺してやる、そう思っていたからです。しかし会ったこのお父さんの姿が、この少年が、息子が想像していたのとは全く違っていて、その場に座り込んでしまっていたのでした。あの怖いお父さんじゃない、今何か知らないけどニコニコしている。お父さん言いました。イエス様が2回も刑務所に入った、こんなどうしようもない俺を救ってくれたんだ。涙ながらに喜んで語るお父さんのこの証を聞いたときに、息子もお父さんを殺そうとしていた、僕もイエス様を信じて救われたい、言った。やがて息子はお父さんと一緒にその教会に行って、イエス様を信じて救われて、その後彼は進学校に行って、今では親子でイエス様のことを明かして伝道しているそうです。この親子の証のように、イエス様はどんな人でも導いて救ってくださいます。彼らは世間しか見えていなかった時は、親子ともとも絶望と暗闇しかありませんでした。しかし世の光であるイエス・キリストによって、決して裏切ることのない神様の深い愛を知った。目には見えなくても決して消えることのない光の人生を生きるようになったんです。イエス様はおっしゃいました。私は世の光である、私に従う者は決して闇の内を歩むことがなく、命の光を持つのであると。イエス・キリストこそあなたに近づき、あなたを孤独と罪と絶望の闇から救い出してくださる真実なお方です。イエス様によって私たちは許されているから、神様に近づくことができるんです。イエス様にあるものは決して罪に定められることはありません。あなたはその恵みを今はっきりと受け取っておられるでしょうか。今週もその恵みを受け取り、そのことを覚えながら、感謝と喜びを持って新しい一週間歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。 イエス様、今日はこのパリサイ人や律法学者とイエス様の問答からメッセージをいただきました。パリサイ人や律法学者たちの信仰はいかに神様の裁きから自分を守ることができるか、そこに重点が置かれた信仰でした。だから心の中はともかくもたくさんの聖書にはない教えを作り、それを自分にもまた人にも当てはめて押し付けて、守らんやつはダメだと言って人々を裁いていました。イエス様はそうではない。本当の救いは自分の力で神の裁きから守られようとするんじゃなくって、十字架の許しを受け取り、神様の恵みに感謝して喜びと感謝を持って生きる信仰、これが本当の信仰だよと今日教えてくださいました。そして私たちは許されているから神に近づける、神様の恵みを受けているから神様と共に生きることができるということをもう一度教えていただきました。神様、今もし私たちの中にそういうこうしなければならないとか、もっと奉仕をしなければ、もっと戒めを守らなければ祝福を受けることができないと、もしどこかで考えているならば、そうではない。神様は十字架によって無条件で私たちの罪を許し、最大の祝福を与えてくださっている。そのことを覚え、今度は喜びと感謝を持って神様に仕えるものとさせてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みをお与えください。緊急事態宣言が続いておりますけれども、一人一人が守られますように導いてください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の264番を賛美しましょう。
御霊の
昔はこの頃にあり、あがないあがない、我は歌を晴れるよ、時はね我は歌は主にまみゆる日に、へりくだりてあがなわれたりと、高く叫ばあがなえあがない、我は歌を晴れるよ、時はね我は歌は、あれ。それでは主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では唱詠62番を賛美しましょう。主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く久しく豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。
今週も皆様方の支えられ、守られ、豊かな祝福の中に歩まれますことを心からお祈りしております。アーメン。